皆さんおはようございます。今日もバイブラワーを賛美歌を持って始めたいと思います。258番。今朝ドクターの金子先生に聞いたんですけれども、何十年か前の好きな賛美歌アンケート中央教会で取ったところ、この曲が一番に選ばれたんだそうです。258番。まさにそういう患者さんと今会ってきたんですけれども、本当にですね、一旦こう見放されたような命からですね、無事生還してまたひとたび健やかな体が与えられる喜び というのはですね、本当に経験したものではなければわからないような大きな喜びであろうと思います。こう私も今これは中央教会の方々が何十年か前にですね、一番好きな賛美歌といって一番多く挙げたのがこの賛美歌ということなんですけれども、こう3番の歌詞がいいですね。昼となく夜となく主は共にいてくださるので、癒されない病気はないし、それが幸せに変わらないような不幸というものもないんだという、まあ、信仰の言葉なんですけれども、まあ、癒されない病気がないというのは本当だろうか、病気で死ぬ人だっているじゃないかということをおっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。ですけれども、神は究極的なところに永遠の命というところことを置いておられるがゆえにですね、たとえこの世の中を病気で一生を終えたとしてもですね、再び命に目覚めさせられて、そして、新しい命に、移ることを考慮すれば、たとえ病気で死んだとしてもですね、それは病気のうちに入らないというわけなんですね。第一、何の病気もしなかったという人だって必ず百何十年か生きた時にはですね、必ず死ぬことになっている。人間は永遠に生きることはできない。ですけれども、イエス・キリストの十字架の犠牲によって永遠の命に至る道が開かれて、それを今心から信じる者はですね、死は眠りであるというふうに理解することができる。聖書の中のパウロという人なんかはですね、私はむしろ死にたいと言ったぐらいなんですね。なぜなら死んで目覚めた時にはもう私の愛する主が目の前にいらっしゃるんだから、むしろ死の方が私にとっては好ましいことなんだよ、なんという驚くことをパウロという人は語るわけなんですね。ですけれども、彼は死にたいというのは決して悲観的に要はかなんで言った言葉ではなくて、本当にそれほどにイエス様とお会いしたいという思いが募っていたわけなんですよね。でも彼はこう言うんです。死にたい、死の方が私にとっては好ましいけれども、私がこの世においてなさねばならぬ働きがあるので、私はやはりそんなことを言ってないで生きていなければならない。その生きていなければならないという思いと、死んでもう一度目覚めてイエス様にお会いしたいというこの2つの気持ちとが私を両方から引っ張るので、私は本当に体が引き裂かれそうなんだよということをパウロという人は語っているわけであります。続きまして205番、これは夕方の賛美歌ですけど、またそのドクター金子という人がですね、この賛美歌が好きなんだという、今朝その2曲教えてくださいましたので、この賛美歌を、夕方の賛美歌ですけど、しんみりとしたいい曲ですので、歌っていただければと思いますけれども、
世の色変わる。
差し掛かって臨終の時を言っているわけなんですね。ですけれども、クリスチャンにとっての臨終というのは目覚めの時への最短距離でありますので、その境の日にもう一度目覚める時までどうぞ、この、墓に身を休んじて横たえる私と共にいてくださいという歌であります。賛美歌の最終章というのはですね、必ず、自分の死を思いながら、でも死を超えて導かれる命に、目を向けるというパターンが多いんですよね。圧倒的に多いかと思いますけれども、これ なんとなくしんみりと寂しい歌なのはですね、夕方のよく歌う歌なんですけども、なぜ夕方に歌うかというとですね、イエス・キリストが死んで十字架にかかって本当に失意のうちにあった弟子たちがですね、とぼとぼと夕方、自分のうちに帰っていく場面なのでありますけれども、そこに一人の旅人が彼らに合流してですね、そしてですね、いろいろと聖書の話を聞いて非常に、その旅人がですね、この近頃起こったそのイエス・キリストの死をですね、全く知らないかのように見えるわけですね。で、本当にこのエルサレムにいながらキリストの十字架の死を知らないなんて一体何事だこの旅人はと思って弟子たちがいろいろと話をするわけなんですけれども、実はその旅人というのは復活したイエス・キリストでありまして、そしてですね、ついにですね、その弟子たちに向かってですね、キリストはですね、生前から、死んでもう一度蘇るということを何度も繰り返し弟子たちに話していたわけですね。ですけれども、信仰の目が曇らされていて、そのことを信じることができない、まさか目の前にいる人がイエス・キリストだなんて、私たちが愛してやまないイエス・キリストだなんて思いもつかない、聖書をいくら説明してもですね、なかなかそれが理解できない弟子たちに向かってですね、本当にこう君たちは一体何をやってるんだというようなですね、もどかしい気持ちでイエス・キリストがこう私だよという場面なんですけれども、でこの旅の道連れだったその旅人にですね、こう夕方非常に心寂しくある時に、しかもその人がですね、いろいろと聖書を通してメシアの復活を自分たちに教えといてくれるもんですから、こうこの寂しい時にこの旅人を絶対に手放したくないということで、どうか私と一緒に、もう昼も暗くなっていますから、辺りも暗いですから、うちに泊まってくださいよ、どうぞ行かないでくださいという場面なんですね。主よ共に宿りましょうというのはそういうことであります。 まあ、そのようにしてですね、本当に、人間というのはですね、一人で生きるのは寂しくて、本当に神様が一緒にいてくださるというのであれば、これ以上の喜びはないのであります。そして本当に、その旅人がですね、最初はイエス様だと知らなかったわけなんですけれども、神様の福音を説いてくれるこの旅人を絶対に離してはいけないと思ったこの弟子たちの気持ちはですね、また私たちの気持ちと同じなのであります。そしてですね、今日お話ししようと思うのはですね、一人のやはり同じように寂しい思いをしていた一人の不老者なのであります。で、彼はですね、実に温かい家庭に、暮らしておりました。ですけれども、家庭の不和が原因で、そもそも家庭の不和を招いたというのも、その愚かな男のですね、策略によって、家族を著しく、傷つけてしまったがためにですね、彼は、兄の怒りを買い、そして兄がですね、もし父が死んだら私は弟を決して許さないだろう、必ずこの恨みを晴らさなければ私の気持ちが収まらないということをですね、その弟の方を愛していた母親が、聞きつけて、これは弟まで死に、そして兄も殺人者にしてしまってはかなわんということでですね、急いでその家から出て行きなさい、私の親戚が遠いところに住んでいるから、その親戚を頼ってそこに身を寄せなさいということを言って、彼は放浪の旅に出るのであります。ヤコブという名前の人ですけれどもね、やはり夕方暗い中にですね、彼は寝る宿もなくてですね、そこら辺に落ちていた石を枕にして、その日の、宿とするわけなんですけれども、そこで一つの夢を見るわけですね、ちょっと読んでみましょうか。すると彼は夢を見た。彼というのはヤコブですね。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの先祖のアブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。階段がですね、彼は本当に放浪の旅をしていて、そして夜べなき身だったわけなんですけれども、そこに階段が降りてきたっていうんですね。階段というのは普通は下から上に向かって立てるものであります。でもこの階段は上から地に向かって伸びている階段、先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、これはヘブライ語でもですね、地面の方に向かって建てられている、上から下に向かって伸ばされた階段、天国から降りてきた階段というわけですね。彼はもう本当に愛する家族を失って、しかも自分の愚かさのゆえに、一人ぼっちになっちゃって、そしてもう家族のもとに帰ることはできない。兄の怒りがあまりにも激しかったので、こうもう彼は家族と一緒に住むことはできない。しかも彼は自分が賢いと思って、様々に企てた企てが、そのようにして最終的に彼を、非常に窮地に追いやった。欲に駆られてですね、兄から全てのものを奪い取ろうとした、そのことがたたってですね、彼はついに全てを失ってしまった。頼るべきところといえばもう母親の実家しかない。しかもその実家はもう何十キロも何百キロも離れて遠くにあってですね、一体それがどこにあるのかもわからないし、そのおじさんなる人物が一体どういう人なのかわからない。 実はこれはですね、ヤコブという人はですね、彼が、兄を騙しに騙して策略によって彼ら兄から全てを奪おうとした、それと同じようにその母の兄という人もですね、策略家でありまして、このヤコブという人からですね、騙して騙していろんなものを奪っていくわけなんですけれども、彼は自分のやったことをですね、人からされて本当にいかに自分が、悪い人間だったかということをやがて気づくんですけれども、でもそういう、辛い経験をするその前に天国から階段が地面に向かって登ってきて、そして、あなたにこの土地をいつか必ず与えるからねっていうですね、本当に彼は不老者としてその土地に、やがて自分のものになる土地をですね、さまよっていたわけなんですけれども、まあ、そういう約束を神様から受けるわけなんですね。で、私たち本当にこう生きていながらですね、自分の愚かさも手伝って、あるいは人の悪意にさらされて本当に犠牲者としてこの地上をさまようということが実に往々にしてあるんだろうと思います。ですけれども、そんな時に慰めとなるのは、私たちが地面から天に向かって救われようとして何かを築き上げるということを一切しなくてよいという神様からのメッセージであります。階段は地面から天に向かってではなくて、天から地面に向かって築かれるものなのであります。もし私たちがこの地面に何らかの階段を築いて、いつか、天に向かっていこうなどとしたとしても、すなわちあれもしないこれもしない、あれもしなければいけないこれもしなければいけない、寄付しなきゃいけない、禁欲しなきゃいけないというふうにして、地面から天に向かって築く階段は結局は天に到達しないのであります。そうではなくて、イエス・キリストが私の罪の身代わりとなって死んでくださったということを信じる、そしてその天から築かれて、天から地面に向かって築かれた階段だけが私たちを天国へと導くのであります。そしてその階段に向かって足を進める限り、私たちは決して裏切られることはない。その階段は決してどんな地震によっても、またどんな暴風災害によっても崩されることのない、その階段に足を乗せている限り、私たちは天国への歩み、そして天国への準備を着々と向かって進んでいくことができるという、そういう安心のできる階段なのであります。唯一の階段なのであります。天から地に向かって伸ばされた階段は一つしかないのであります。私たちはそこに登っていこうと神様からお誘いを受けているのであります。どうぞその声に耳を傾けていただければなというふうに思うのであります。その階段は探す必要はありません。聖書を通してそのような階段があることを知れば、その日からその歩みが始まるのであります。どうぞそのことを覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、あなたがすでに天国に向かって伸びている、天国から降りてきた私たちのこの地上に向かって伸びてきた階段を、私たちは聖書を通して知ることができますことを感謝いたします。そしてその歩みを今始めなさいと言われています。その歩みを始めた者は、たとえ一歩足を踏み出しただけでも天国へと向かって歩んでいるのであります。そのような魂を、尊い魂をあなたは決して見捨てられないのであります。どうぞそのことを心に留めることができますように、すでにある階段を私たちが登っていく勇気をお与えください。尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、ごゆっくりお休みください。金曜日ですのでバイブルアワーはこれで終わりです。明日お隣の教会の様子をチャンネル2番で、放映いたしますので、そちらもお楽しみください。また直接会場に出かけたい人は、看護師さんにお声かけいただいて、会場の方に向かっていただいても結構 です。そしてまた来週月曜日から金曜日までバイブルアワーの方でどうぞお楽しみください。それではごゆっくりお休みください。